オムライスはさ、
あ、
作ったことある？
あ、この前作りましたよ。
オムライスの作り方さ、
うん、
自分か間違ってたんだよね。
ああ、間違ってたんですか？正解があるんですか？
あるみたいね、
うん、
テレビで見たんだけど、
うん、
あ、その前にあれだな、このオクラって意外と遅い時期の話してますねって思う方がいると思うんだよね。
そうなんですか？
2週間前の配信された時に、
うん、
小高はまだ半沢直樹の最終回を見てないっていう状況なんだよね。
あー、見ましたね。
もう見たよね。
あ
ー、だってもうこれ10月終わり、
うん、
終わりだもん、
うん、
今のこの音声多分。
そう、もうあれです、半沢直樹の原作本も2冊読み終わりましたよ。
小説1、2を読み終わったんだ。
読み終わった。
で次証券会社のに行こうかどうかっていう。
そうですね。
ああ
、うん、
どうだった原作とドラマ、この話になるのかよ。
なるほどね。
オムライスはって聞いてると思ってるけど。
待て待て待てと。まあ、
ちょっと置いとこうか。
うん、ね、オムライスはね。
オムライス置いとこ、うん、
そうですね。原作とドラマはね、
うん、
まあやっぱ違いありましたわ。
うん、
うんうん。なんかね、オチーというか、第1部、第2部分かれてるじゃないですか、ハンター直樹って。第1部はドラマの方が面白かったなーと思いました。
お
うん、第2部は、この小説読んでから見直すと、
うんうん、
あ、ちょっと無理があるなっていう。
おお、思うんだ。
うん。なんか、ドラマだけ見てた時はそんなに違和感なかったんですけど、
うん、
まあ、半沢直樹が最終回で最後出向させられちゃったりとか、
うん、
あの流れもそもそもちょっと無理があったなっていう感じも。
ドラマの方がね。
そうそうそうそう。うん、なんで、まあ、小説の方が理路整然としてて、うん、まあ、出向も、やっぱ納得いかない部分はあるけどやむなしって感じの、うんうん。
ちゃんと理由が描かれてんだよね。
うん、そうなんですよ、うん。あんな感じ、そこまで理不尽な感じではない。う
ん、なんか、頭取がすげえ黒幕なんじゃないかみたいな終わり方をしたじゃん、うん、ドラマは。
そう、まあ、もう、小説はもう頭取がそもそも結構、
うん、
うん、短期な方で、
うん、
うん、気が短い、あんなドーンって構えてるタービップじゃないんだけど、
うん、
うん、まあ、それでもこの出向の流れだったらまだ納得はできたなと。
うん。
うん、
あれ、大和田常務は、
はい。
原作でも、首にはなってない。
そうです。取締役に降格になった
のか。降格になったのか。そこはじゃあ、ドラマも合ってたのか。
そうです、うん。岸川さんが飛ばされたのは、まあ、原作もそのままなんですけど、
うんうん、
まあ、岸川さんのその最後に関しては大して触れられてない。
うん。まあ、小説で触れるのと、映像の技術で触れるのとまたね、
うん、
手間が違うよね。
まあ、そうなんですよね。
小説だとさ、書くことによって重要性を、重要な感じを持たせちゃう場合があるからね、
うん。
ここはご想像にお任せくださいみたいなことにしておきたいことが多いよね、文章だとね。うん、映像だと音なしでちょっと映しゃいいかみたいな。
そうですね。サクッと流せれる部分ありますからね。
うん。
うん、まあ、なかなか面白かったですよ。この半沢直樹のキャラもいいなと。
うんうん。あ、原作のキャラも。
そうですね。まあ、近いんですけど、
うん、
基本的に毒舌の、
うんう
ん、銀行員って感じでね。
うん。
うん、
近藤もちょっと、脆い感じあった原作。
近藤もね、でも近藤はもう本当自分で立ち直った感じですね。
あ、そうなんだ。
原作は。
あ、
まあ、半沢に葉っぱかけられている部分もなくはないですけど、ほとんど自分で立ち上がってます。うん
う
ん、
あの、剣道のシーンとかあんの原作に、うん、
ない。
ないよね。
剣道のシーンはないですけど、まあ、あの剣道のシーンは好きでしたけどね、ドラマの方の。
うん。なんか、うん、ああ、こういうことをやり合うと、まあそうだな、みたいなね。
そうそうそう。
ドラマで結構重要な意味を持たせた気はしたけどね。
うん。まあ、あの、叩きのめしたりするシーンとかもね。
うん、
まあ、ある意味ではこう、複雑な一応心境をね。
ちょっとね、怒りもぶつけてる感じしたもんね、ハンザーね。そうそう
そう。勝負みたいな。まあでもね。でもまあ最終的にはやっぱり分かってあげてるっていう部分はね。うん、やっぱいい人なんですよ、基本は。
じゃあ、オムライスに戻していいかな。
ああ、いいかな。もうね。オムライス。
オムライスの正しい作り、正しいと俺は思わない。まあ思わないっていうか、でも今後はそうしようかなと思ったんだよね。玉ねぎと、じゃあ、鶏肉しか具はなしとして、説明していくと、まあ鶏肉から炒め、玉ねぎ炒める、その後どうする？まあ塩コショウもその具には下味したとしよう。
ご飯？
ご飯入れて、で、まあ軽くご飯ほぐして、ケチャップ入れて、チキンライス完成。これが俺は小高と同じ。でもこれが違うの。ケチャップが先なんだって。具にケチャップをこうもうかけて、で、ケチャップに火を通すことによって、後からご飯を入れると、こう、均等に広がるというか、ご飯がべちゃべちゃしないっていうんだ
よね。僕、フライパンの、あれですわ、ケチャップはでも少なくともご飯にはかけないですわ。
鍋肌にってことね。
鍋肌にべってってつけて。でもまあ、ああ、そっか、そっちの方が均等に行くのか。知らんな。
なんか、チャーハン癖がついてたなと思って。
まあ確かにべちゃっとはしちゃいますもんね。なかなかね。
まあチキンライスで卵にくるむからいいかって感じで、とりあえず色とね、味が均等に回ってればいいかなって思ってたけど、今まで知らなかった。31年間知らなかった。
僕、この前あれにチャレンジしようとしましたわ。割り落としってあるじゃないですか。
割り落とし？
オムライスで、要は卵を、チキンライスの上にこう、切って乗せて、ナイフで切って、パカッて開いて。
対名犬でいうタンポポオムライスね。
そうそうそうそう。あれをやろうと思ったんですけど、失敗しまして。
あ、そう。あれの、まあ、偉そうに言うことじゃないけど、あれのコツは卵をケチらないだと思ってるよ、俺は。
なんか多分、1個作るのに4個ぐらい必要ですよね、卵。
まあ、3個かいたら4個、サイズにもよるから。本当にね、ケチると、ただのちっちゃいオムレツを乗っけて、真ん中切って、ボソボソボソって落とすだけになっちゃうんだよ。
そう、あれ辛かったわ。
で、フライパンの大きさにもよるしね。大きいの使っちゃうと、結構早く火通っちゃうから、っていうのもあるよね。
そう、いつもやってる方法は、卵を溶いて、で、マヨネーズと、牛乳と入れて、シュッてかき混ぜて、で、バターフライパンにぶっ込んで、で、適当にシュッシュって一気に火かけて、そのままひっくり返すっていう。
そのままひっくり返す。
そのままひっくり返しても、チキンライスのようにボスって乗せちゃうっていう。で、これはこれで結構、食欲をそそる見た目にはなるんですけど、もうちょっとどうしても割り落としをやりたいと。で、挑んだ結果ね。まあ、ケチりましたわ。いやーって。
ねえ、あれはお店、だからこそお店だからみたいなね。こう、ちょっと家庭で言うと、卵じゃ一人2個までとかなんかなっちゃうからね。どうしてもね。
いやーね、ちょっとね、旅行前。僕旅行前なんですよ。
旅行前なんですよね。
旅行前なんですよ。今ね。だからもう卵をふんだんに使ってやろうと思って。
まあ、なくしてから行こうと。
そうそうそう。で、まあ、息子の分、嫁の分、僕の分があるから、まあ、5個あれば足りっかな、って、チャレンジしたら、無駄無駄あったーって。まあ、卵はふわふわして美味しかったんですけどね。
オムライスの、卵に包むっていう意味ってさ、実はあんまりないじゃん。よく考えればね。
まあまあまあ。
半熟にして、最初に言ったように、こう、フライパンスライドさせてかけちゃうやり方だよね。それでも全然成り立つよね。
まあそうなんですよね。
くるむって、要は技術だよね、ただのね。
ただもう、超一流がやったらどうなるんですかね。
くるむの？
なんかいろいろ混然一体になるのかなと。
食べやすさとかそういうところもあるけどね。ちゃんとくるまってると。ね、
そうそうそうそう。もう味に影響をきたすのかと。
そうだね。こうちゃんと半熟の部分がチキンライスに染み込むことによって、みたいな。
みたいなね。めんどくせえ理屈があるはずなんですよ。それはそれで気になるな。
まあ、その番組ではさ、他にもこう、まあ、要は一般常識を知ってるかみたいなものだったんだけど、他にも、 その結婚式で言っちゃいけない、これをしなきゃむしろいけないみたいなこととかをやってたの。
うん、はいはいはい。
その、まず、主賓のスピーチの場合は、うん、立ったら、礼、立って、あ、名前呼ばれたら立って、うん、まず皆さんに軽く礼をして、で、そのマイクの前まで行ったら、礼をして、で、その後に、まあ、何々くん、何々さん、そして、何々のご家族の皆様、
うんうんうん、
この度はおめでとうございますを言わなきゃいけない。う
ん、はははは
で、立ってるから、その、新郎新婦とご両家の両親が立ってるから、
ええ、
ご着席くださいって言うっていう、
はあはあ、
そこまでが最初のね、こうなんか一般常識だみたいな感じでテレビでやってたんだけど、立ってるかね？
いや、立ってない。
俺が言ったマシルと関門の結婚式の時立ってなかったよ。まあ、主賓のスピーチじゃないからかなって後から考えれば思ったんだけど。
まあ、でも、めんどくさいよね、立つのね。
うん、で、立ってたらこっちご着席くださいって俺言えたかなみたいな。なんか日本にくだらないルールがたくさんあると思ってんの。お葬式でね、こう、最後、ね、ご香典出して、
うん、
最後もらうものがあるじゃん、なんか。
はいはいはいはい。
まあ、引き出物的なもの。
うん、
あれ受け取るときに、ありがとうございますを言っちゃいけないっていうね。でもそれはさ、なんかさ、その式で言ってるんじゃなくて、その渡してくれたその人本人だけにこう、ぼそっと、あ、ありがとうございますって言ってるのもダメだっつうんだよね。
まあね、日本はね、でもそういう土壌ですから。まあ、京都とか行くとこれもっとめんどくさいですもんね。
なあ、うん、ご焼香もさ、ご焼香しに行くときの道、
うん、
真ん中歩いちゃいけないとかね。
うん、
端っこを歩いて、
うん、
で、3本指で取る、
はいはい。
2本じゃ絶対にダメみたいな。
うん、
まあ、ね、その辺は知ってはいるけど、
うん、
俺はそれをしちゃっていない人がいたら、
うん、
えー、って思わないよって。
うん、まあ、取って食われやしないですからね。別にね。
でもそれを知ってる人が多ければ多いほど、あの人世間知らずねっていう世の中は続くんだなと思ってね。
まあね、仮に知ってでもほっといてほしいですよね。
そうだね。
そのぐらいの寛容さが欲しいと。
なんかガチガチだなと思ってね、うん。
今こそ日本人に改革をですよ。
じゃあさ、小学校で教えりゃいいじゃん。それがさ、生きていく、育ってきた人それぞれの環境によってしか知れないことなのよ、こんなのは、うん。お葬式何回やったか、結婚式何回出たか、
うん。
その経験がない人は、いざ40ぐらいになってから初めてそういう場所に行った時には、そりゃ何も知らないよ。
うん。
だ誰にも教われないんだもん。
まあまあまあ。落ち着いて。
ちょっと熱入っちゃった。
うん、まあでもそうですよね。うん
一人いるんだよ、そういう、マシルっていう。
うん、
ちょっと、たまにとんでもない世間知らずな面が出てくる方がいるんだよ。でも俺はそいつをバカに、その時はバカにするけど、でもしょうがないなって思うんだよね。
うん、
そういう親戚付き合いだったし、
うん、
そういう家庭だったし、
うん、
そういう環境ならそりゃそうだよって思っちゃう。
うん、僕なんかなんとなく、しかもそういうのを知ってる人って、うん、なんでそうなのかを知らないじゃないですか。
うんうん、ただ知ってるみたいな。
そう、それが腹立つんですよ。うん、なんか結婚式の、
うん、
例えばそのご祝儀、ピンサスじゃなきゃいけない。
うんうんうん。
まあ、確かにピンサスの方が気持ちいいからみたいな適当な動機づけはできるんですけど、うん、これなんでと。
うん。
まあ、葬式のその昇降の時の三本指にしたって、うん、これなんで二本じゃダメなの三本なのみたいな。三、
うん、
本の方が余計にあれのなんか変なおがくずみたいなやついっぱい掴んでやるでしょと。省エネじゃん二本の方がみたいな。いろいろあるわけですわ。聞きたいことが。
うん、
でもなんか聞けない風土もあり、
うん、
聞いちゃいけない感じもあり、
うん、
め
ん
どくさい。
そう、
うん。
そうなんだよ。だって40、50になって聞けないでしょ。
うん、
なんでこれは3本じゃなきゃいけないんですかねとか言ってさ。今更何年来てんだあんたって思われちゃうのが怖いじゃん。
うん、そうなんですよ。
まあ一応知ったから言うけど、2本指だと、なんか偶数だから、割れちゃうから、不吉だからダメだそうです。うん、今これ聞いた人は、ここで初めて知るわけだ、
うん。だってもう偶数だから割れちゃうから、不吉だからって言ってさ、もう死んじゃってんだからさ、これ以上の不吉も何もないんだよ。
そう、で、うん、そうなんだ。で、お葬式が本当にね、悲しいことかっていうのも、いろいろ人それぞれだと思うんだよ。うんうん、死んでよかったとか、そういうことじゃなくて、
うん、
こう、笑って送り出すっていうのは、全然俺は、謹慎じゃないと思うんだよね。
まあ、そうですよね。
自分が死んだ時に葬式で笑ってるやつがいたら、俺は、おめえ何笑ってんだよって、こっちも笑って突っ込みたくなるだけ。
うん、そうですね。うん、ちょっと怖いですけどね。死者が、
うん。でも俺が死んでね、小高やね、マシルが葬式で笑ってたら、俺はむしろ悲しい意味じゃなくて、
うん、
なんかこう、温かな気持ちで泣けてくるわ、
うん。
なんかそんな気持ちでいてくれて嬉しいみたいな。
うん、もう、即成仏。ね。これは。
みんな悲しい顔とかしてるのがね。
うん。
一体じゃあ誰のためなんだって言ったら、もう残された親族のためにそんなムードを、なんか醸し出していなければいけないだけの、
うん。
ことな気がしてね。
あ、そうなんですよね。ある程度の付き合いがある人は、それぞれの、こう、悲しみ方なり、喜び方なりした方がいいとは思うんですけどね。
うんうん、いや、もう全然マシルなんか、もう、わしづかみでご焼香してもいいよ。
うわっつって。
いっぱい煙出た方がいいんでしょ
頭にかけると頭良くなるやつみたいな。
最後ね、3回終わった後、こう煙頭の方にこう送ってね。手も合わせず行くみたいな。
さすがに注意するわ。
周りがね、周りは注意する。でも、死んだ例で見ていられるんであれば俺は超笑ってるよ。
いやーもうね、厳重に注意されるでしょうね。
ああまあ、そこまでしたら注意されてもいいけど、ある程度はね、うん、こうちょっと緩くなっていってほしいな、なってるのかもしんないけど。
うん、そうなんですよね、うん。まあ、フリースタイルとまでは言わないですけど、まあもちろんある程度の規律がありますから。
うん。
うん。ただね、あんまりルールにとらわれすぎないような
感
じがね。で、ルールがあるなら、ルールの、説明をする期間なり。
そう。ちゃんと、小さい頃からね、
う
ん。
そうそうそう。教育をすると。
うん。道徳って授業で全然入れていいよね。
うん。てか、むしろ道徳の授業を、マナーっていう授業で。うん、
そうね。テーブルマナーはあったけどね。
う
ん、
そうですね。
ホテルとかでなんかあったよね。うん、結婚式のね、マナー。お葬式のマナー。うん、そう、冠婚葬祭マナーを、ちゃんと、勉強させて欲しかったかな。
うん、そうですね、
うん。だってもうそれで知らないって言ったらお前バカじゃんって言えるわけだ、大人になってね。
うん、
だって足し算引き算が分かんないって言ってるようなもんだから、うん、学校で習ったじゃんって。
そういうことやな。うん。うん、でそれも寝てたやつが悪いと。
うん、そうそう。
いう話もできますし、ね。
うん。
うん。まあ、どちらにせよ、僕あれですわ。ダメですわ。怒られました
。僕は世代はちょっとね。
うん。うんまあこれからの世代ね、
うん、
まあぜひ安倍政権に、
安倍政権
この辺は委ねていこうかなと、教育制度の抜本的改革って、うん、うん、マナー取り入れます。
うん、じゃあね、まあ僕ら流されるままなんでね、
まあしょうがない。